溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
仏法の世界、仏法の世界っていうのは、まあ、空海の密教とか、まあ、そういうのを考えてみるとね、仏法の世界には大原則があるんですよね。どういう大事原則かっていうと、サンスクリット語の世界にはどういう、考え方があると、世の中の全ては苦であるというね、全て苦しいまあそう言ったら身も蓋もないけどね全て苦しいってもう定義しちゃってる。であらゆる行動は苦しみから逃げることだ。みんななんか仕事してるでしょ。なんで仕事してるの？何もしないのが苦しいからね。お金がなければ自分が苦しいの分かってるから、その苦しみから逃げたいから仕事してるっていうこともあるし、仮にお金が満たされていた人でも何かやりたい人がいるじゃないですか。何もやらないことが苦しいからですよ。だから全ての行動は苦しみから逃げるっていうふうに定義されてる。そうなんだなって思ってね、そうさってくると、なるほどねって思いつつね、こういうふうに今一応仏法は定義をしてるわけですよ。全ての行動は苦しみから逃げることである。そして、今度はカルマというね、まあ、考え方があるわけで、ラッキーな日ばっかりは続かないっていうふうに言われるわけです。それは自然界の現象と同じですよ。毎日天気の日もないからって言って、毎日雨が降る日もないからというふうな考え方があるわけですよね。でですね、その中でもカルマ解消っていう、言い方があるんですよ。一つは、どういうことかというと、皆さんが持っているラッキー度ですね、ラッキーの具合っていうのはもう残量が決まってるんですよ。運はもう決まってるんですね。なので宝くじが一発当たってしまうと、それで皆さんの運はもう使い果たされてしまう。例えばなので、宝くじ当たった人のその後はもう全然ダメとかっていう話聞いたことありますよね。じゃあこう考えてください。皆さんは運の量が決まってる、運の量が決まっていて、いいことがあったらバーンと運を使っちゃう。だったら運を充電するしかないんですよ運を充電するしかないっていうふうに考える。じゃあ運はどうやって充電できるかっていうことを真剣に考えるってことですね。そうすると運はどうやったら充電されるか、それをもう考えてみたら分かることです。悪いことしたら運は充電されると思います？されないですよ。やっぱり人を騙したりして運が充電されると思います？されないですよ、やっぱり。なので、これは他者を助けるっていうことが運を充電させる一番のポイントですよね。いわゆる他者実現を応援するってことが自分の運気の充電を上げる、満たすんですよ。やっぱりいいことするってことです、ね、簡単に言えば。あと、もっと奥の手があります。やったことのないことをやるんです。やったことのないことをいかにできるかっていうのが実は試されています。常にチャレンジだと思えばいいんですよ。想定外のことを受け入れるっていうこと、これが運の充電を、まあ、実は、まあ、加速させます。これは本当にそうですね。例えば想定内のことだけやって喜びってあると思います？ないですよ。これやったら、こんな副産物もやってきたのって思う方が、驚きがあるといい気が集まって面白くなるんですよ。なので、あえてどんな話をするかわからない場所に来た方がいいと思って、うちのラジオは何を言うかわかりませんね、毎回ねなのでその場の想定外を楽しむことなきゃいけないんですよ。だからプログラムを追ってこのように達成していくっていうのは、得られる結果をもとに自分の行動が規定されてるものって面白くないですよ。特に試験勉強面白くないよね。試験勉強っていうのは、得られる結果、その資格が取れるっていうことで勉強するわけじゃないですか。なので、なんか本当に実利を取りたくてやってるから、本心からやってるか分かんないから試験勉強絶対嫌ですもんね。 なので皆さんはその心からやっぱり楽しいなと思えることをやるためには想定外のことをやりましょう。想定外のこと、それが運気を上げます。さあ皆さんここで書き出してください。やりたいけど悩んでること、迷ってること、隣の人に背中を押してもらいましょうやりたいけどやれないことあるんじゃないか、迷ってることあるんじゃないか、迷ってること書いてくださいよ皆さん、そこに、で自分ですごい迷ってることあるかもしれない。私の場合はね、中国に行きたいんだよね迷ってるわけですけど、まあ家族の同意さえあればっていうか、みんな同意してるけどね、そのうち行くかもしれないけど、ちょっと中国に行きたいですよね私ね。私はね、中華圏で生活してみたいんですよ一回。で今その疑似体験してます。実はある場所にさ、これ嘘じゃないし、あの違法でもないよ1ヶ月間、これ本当の話だよ、今これ終わってからも僕行くんだけど、1ヶ月間、マッサージ揉み放題で1ヶ月間、1日じゃない、2000円のとこがあるんだよ。保険治療で2000円のところがあるのよでそこは中国人が経営してるんですよ。みんなびっくりしたよね2000円なんですよ。でいつもは4000円なんですよ。それでも安いでしょ、1日じゃないよ1ヶ月だよで毎日行ってもいいんですよ。で僕毎日行ってるの実は毎日行ってるでニーハオってやってるの毎日。で中国人なの、だから中国語そこで練習できる。だからずっとね、張さんって人に揉んでもらってたけど、張さん辞めちゃったのね、今コウさんになったっていうだけの話なんですけど、でも中国語練習できるのよ。だからよ、2000円払って揉まれながら中国語喋ってるっていう最高のパターンになってるわけよ。中華圏に留学してるのとちょっと変わらないわけよ、っていう面白い使い方してるわけね。だからマッサージはマッサージだけ受けに行くっていう考え方じゃなくて、マッサージも受けれて中国語も勉強できて2000円とんでもないトッピングがましてるわけよね、で、まあ、だから中華圏行きたいなって自分の中で思ってるから、それを引き寄せたんだね多分。やりたいなって思ってる波動が通じたんだね。強く祈れば通じるんだよ。で皆さんやりたいなって思ってるものをやらないでいると脇に寄せてるじゃないですか。磁石として波動が引き寄せないんだよ。だからやりたいって宣言したらどう？そしたらそれが磁場になってさ、まあ僕はまだ中華圏に行けてないけども、住めてないけれども、疑似体験で今2000円のマッサージで中国語を喋る練習できてるから、やっぱりそれ引き寄せたんだよね。だって普通の人が得られない情報じゃない、そんなのね、そこで僕はそこのやっぱり波動を引き寄せたんだと思うんですよ。なので皆さん何かしら自分の心の中に、例えば夫もいるし子供もいるし私はそれができないとかって思い込んでるものがあるかもしれないし、家族に言ったらこれ絶対反対されるなって思うかもしれないけど、秘めてる何かがあると思うんだよね。ちょっとこの機会に書いてみたら、でそれが磁場として引き寄せられるかもしれない、今考えることによって。で今日の話のポイントっていうのは、見える世界を変えたければ、見えない世界を変えなければいけないアプローチの勉強なんだから、そこを真剣に考えていくことによって自分変わるよ、本気で変わるよ。だって言葉を勉強してるっていうことは記号の勉強だっていうことで考えるんではなく、見えない周波数への波動へのアプローチだよ、はっきり言って。だからそこを皆さん今日ちょっと実践してみたいな。ちょっとね、自分が秘めててやりたいことを何個かある人は1個だけに絞ってください。なぜかというと優先順位つけないと、見えない存在がそれを叶えたいけども何個もあると迷うから、1個書いてくれる？何もなければないでいいですよ。でもこれもったいない話で、何してもいいよって言われた時、何もないっていう一言もったいないことはない。だって何してもいいよって言われて何もしたくないですって言うのもったいなくないですか？何してもいいんですよ、何の宣言もないんだよ。だから何の条件もなくて、僕がしたいこと、私がしたいことって書いてみたらいい。別にそれが語学に関係なくていいんですよ、っていうのでちょっと時間取りたいと思います。 りますので、いいですか。
あ、でもね、
はい、じゃあどうもありがとうございます。ういうのが自分がね、考えられること以上に考えられないんですよ。これすごい大事なんですけども、自分は人が考えられる以上に考えられないんですよ。だから自分の頭を超えて考えることできないんですよ。これ当たり前の話なんですけど、人は自分が考えられる以上に考えることができないんですよ。でも全く違う頭が横にあって、その人がボソッと言ってくれた言葉っていうのは非常に大きいんだよね。いわゆる自分の中で限界だと思っていたものを誰かがポツッと囁いてくれたことによってパッと開く瞬間があるんだよね。でこれがですね、共同体意識と言われるものですね。ガイア理論っていう理論があるんだよね。ガイア理論っていうのは何かというと、魚は群れてたり、大空見てたら鳥が群れてたりするじゃないですか。人が一番死んでしまうのは孤独なんだよね。人間ってやっぱり群れをなすものなのですよ。やはり動物っていう本能は群れをなすものなんですよね。なので人ってやっぱり助け合う存在でなければいけないと思うんですよ。なので AI で奪われる仕事の話をしていましたけれど、これ僕の生徒によく言ってることなんですけどね、できる人を目指してしまうと疲れる。これすごい大事。例えば英語のビジネスやりたいと言って、私は英語ができますってこう自慢しててもね、日本人が隣にアメリカ人横に来たら負けるじゃないですか、どう考えても。そうするとできるビジネスをやってると、その上が来るかと思って毎回怖い思いするんですよ、うん、だけども好きな人に変えればいい。好きな人になればいい。例えばイタリア語勉強しました、イタリア語ができる人っていう風なポジショニングでやってると疲れますよ。やっぱりだってもっとできる人いるかもしれない。自分が一番できるって言い張ったってもっとできる人がいるかもしれない。だけどもイタリア語が好きな人っていうビジネスでやればね、例えば私は好きな力じゃ負けないってやればいいんじゃないって思うんですよ。そうすると絶対的に疲れない、ずっとできる。もし皆さんが、もし仕事のポジショニングの中で疲れる、疲れるイコールエネルギーが奪われてるからね、エネルギーが奪われているポジショニングだったらそこは変えるべきです。なので例えば僕はね、語学をやってるけれども、できるポジショニングっていうのは、まあ、プロデューサーがそうするかもしれないけれども、僕の内面のね、実感的幸福よ、比較的幸福ではなくて、実感的幸福は何かっていうと、誰よりも語学が好きなんですね。そうすると誰よりも語学が好きだっていうポジショニングであるし、実感的幸福があるんで、それは漏れるんだよね、やっぱり言ってる話の中に。でそれが伝染する、分かっちゃう、みんな僕がいかに好きかが、好きが漏れちゃう、どんなに隠して、そういう匂いがする、やっぱり好きな人、うん、でできるっていう風な、ポジショニングでやっちゃうと、虚勢張ったり、嘘じゃないけど偽りのワクワクとかあったりするわけよ。でそういうのをやってると虚偽の自分だからボロが出る、疲れる。もしそういうのがあったら消した方がいいっていうか、エネルギーが漏れてるから、そこでね。だから僕は皆さんに語学やるときに言ってる、できるできない考えるなっていうことです。好きか好きか、好きだかどうか、好きかどうか、好きでいられるか、好きが続けられるかを見なさいって言ってます。もし好きがずっと続けられたら、おまけでできるようになるかもしれない、うん、だって好きの継続で、好きこそものの上手なれって言葉があるぐらいだから、好きが継続されれば上手くなる可能性があるじゃない。でも最初から上手いを目指して、いわゆる結果を行動の動機にしてしまうと、それできなくなっちゃったらただの敗北者になっちゃう、自分が。だからそういう目標設定の仕方はやめた方がいいと思ってるんですね。なので自分の仕事もそう、お金が儲かる儲からないなんてどうでもいい、はっきり言って、それが好きかどうか、 もしくはそれが自分を成長させてくれるかどうかです。でこの成長の問題っていうのはすごく大事で、カルマっていう話をしましたけど、カルマって分かりにくいから言っておくと、生まれ持ってみんな借金を背負ってくるわけ、生まれ持った借金ってことです、カルマです。
だから全員が借金持ってきてるという考え方です。で、徳を積めば借金は減るのよ。借金は減って、借金返済でも残念ながら借金はゼロにはならないんだね、うん、借金を減らすことはできる。ゼロにはできないけど減らすことはできるんです、うん、で、悪いことが仮に自分にとって苦しいことが起きるでしょ。苦しい時ほど喜ぶのよ。あ、カルマ解消だと。で、借金の前借りというか前生産がやってきたっていうわけで、だから老後に来るね、ずっと若い時にいいことばっかりあると借金は必ずあるわけだから、老後にカルマ解消の人生を送ってしまって苦しいわけよ。だから今なんか起こった時でも、ああこれはあの借金の前生産だっていう、請求がたまたまクレジットカード多く来たなと思って、じゃあ今頑張って払いましょうかと。でもその後は、楽に、いきなりの借金ね、いきなりごそっと、人生の週末にごそっと来るよりは今少しずつでも多く来た方がいいなって思う考え方にスライドしておけば、あの 不幸ですら少しは和らいで、あの自分の中で生産できるって考えればいいんですよ、うん、僕はそういう考え方実は持ってます、実は持ってます。なのでなんかあのそういう考え方に自分をシフトさせていくとね、ああカルマ解消が先にやってきたなって思えばね、苦しいことでも一応ね受け入れられるっていう考え方、決して悪い考え方ではないなって自分の中では思ってます。